小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで今年の5月に長野県飯田市の柳田邦夫館で開催された1101話を語る会 in 飯田、柳田邦夫館で語られた昔話をご紹介しています。よく聞いてると、うん、語りの間に鳥のさえずりが聞こえたりしますよね。
そうだね、そうだね。とってもいいところでね、周りが緑でね、はい、それで鳥ももちろん来てたし、とてもいい環境でしたよ。
そうでしょうね、
とてもいい環境だった。
なんかいい BGM になってるなと思いながら、
そうだ、
はい、
確かにね、
聞いてみました、
はい、
では先生、今週も語りを聞いていただきたいと思います、
うんうん、そうですね、
はいはい、ではまず最初は、
大阪の北山由美さんのぬか服と米服という話です。
はい、お願いします。
ぬか服と米服あったってんがな、昔あるところに一人の母親がおって、ぬか服いう娘を産んだらすぐに亡くなってしもうた。そしたら代わりの母親が来て、米服いう娘が生まれたんや。その母親な、自分の子の米服ばっかり可愛がって、ぬか服のことは憎らしがった。米服にはきれい着物着して、白い米のもし食べさして、あんまり仕事もさせへんかったんやけど、ぬか服には汚い着物着して、くず飯のご飯食べさして、毎日石臼引きや庭掃除や風呂炊きやらさせてたんや。ある時母親二人呼んで、あんたら山行って栗拾うておいで、この袋がいっぱいになるまで帰ってきたらあかん言うて、ぬか服には穴の開いた袋、米服にはええ袋渡した。それから出かけるときに、ぬか服あんたな、大きいから先歩いて栗拾うんやで、米服あんたは小さいから後からついていくんやでって言い聞かした。二人山行って栗拾いした。ぬか服の袋には穴開いてたから、なんぼ拾っても栗その穴からみんな落ちてしもうて、袋一つもいっぱいにならへんかったけど、後からついていった米服はその落ちた栗拾い持っていったもんやから、袋あっという間にいっぱいになってしもた。米服が、ぬか服うち袋いっぱいになったし家帰ろ言うたけど、ぬか服、そうなん、うちまだ袋いっぱいにならへんし帰られへん、家帰ったら叱られるって答えた。米服な、そんならうち一人で先帰る言うてさっさと帰ってしもた。ぬか服一人残って山で栗拾いしてたら、大きな栗が一つ木の上からストーンと落ちてきた。ぬか服が、あれ大きい栗落ちてきた言うて、コロコロ転がっていく栗追いかけた。栗下の穴のようなとこへ転がっていった。ぬか服栗追いかけてその穴の中入っていったら、そこに亡くなった母親がおって、あんたなんでこんなとこへ来たんやって聞いた。ぬか服が、うち山に栗拾いに来たんやけど、なんぼ拾っても栗が袋にたまらへんから家帰られへん、家帰ったら叱られるって答えた。そしたら母親な、どれどれその袋見せてごらん、袋に穴が開いてる、私が縫ってあげよ、それからこの小さい袋あげる、欲しいもん言うたら何でも出してくれる宝袋やから大事にしておくんやで言うて、袋の穴縫ってくれて宝の小袋くれた。 ぬかふく宝の小袋に栗出ろ言うて栗ぎょうさん出して袋に詰めた。ポツポツと日も暮れかかってきたから急いで家帰った。今帰ったぬかふくが言うたら母親はびっくりしてしもんだ。母親な、ぬかふくはもう山から帰ってけえへん思っとったからや。あんた今まで何してたんや、どこをほっつき歩いてたんやって母親が言うた。米福はもうとうに帰ってきてるって。母親なぬかふくに、あんた栗拾うてきたんかって聞いた。ぬかふく、ああ袋いっぱい拾うてきた言うて袋ざーっと開けたんや。ぬかふくそれからまた毎日石臼引きしてた。しばらくしてお祭りの日が来て芝居がかかったんや。母親な米服にきれい着物着して二人で芝居見に行った。出かけるときに、ぬかふく、あんたな家で石臼引きしとき、鍋の炭も取っとくんやでってあれやこれやと仕事を言いつけていった。ぬかふく一人残って家で石臼引きしながら、私もお祭り行って芝居みたいなって思ってたら、どっかから庵主さんが来て、ぬかふく、あんた芝居見に行っておいで、言いつけられた仕事は私がしといてあげよ、それからな芝居があと一幕で終わるってところで早う帰っておいでって言うた。ぬかふく喜んで宝の小袋に、いい着物出ろ、いい帯出ろ、ええ旅出ろ、ええ下駄出ろって言うたら、次々出してくれた。いいかんざしもいい櫛もみんな出してもうて、きれいに着飾ってええ身なりしてお祭りへ出かけていった。ぬかふくがあんまり器量よしできれいなもんやから、人はあれはまあどこの娘さんやろうって見とれてたんやて。さてぬかふくが芝居見物してたら、米ふくが見つけて、あれぬかふくそっくりな娘が芝居見てる、あれぬかふくと違うかって言うたけど、母親はいやいや、あれはぬかふくと違う、ぬかふくはあんなええ着物持ってへんし、今頃家で仕事してるって一つも本気にせえへんかった。ぬかふくがあと一幕で芝居が終わるってとこで気ぃついて急いで家に帰った。あんまり急いでたもんやから足袋が片方脱げてしもうたけど、取りに戻る間もの、そのまま家に帰った。そしたら庵主さんはぬかふくの仕事をみんな済ませてどっかへ消えとった。ぬかふくきれいな着物を脱いで宝の小袋にしもうて、汚い着物着てまた石臼引きしてた。そうしてたら母親と米福が帰ってきた。米福が、ぬかふく、あんたそっくりな娘が芝居見に来てたでって言うたけど、ぬかふくはそうやったんって言うばっかしやった。一方村の旦那様の息子は、ぬかふくが落としていった片方の旅拾うて、どうしてもあの娘嫁に欲しい、この旅に会う娘探さんと言うて、家の若い衆に頼んで探してもうてたんやて。探し歩いたけどなかなか見つかれへんかった。そのうちぬかふくんとこにも探しに来たけど、母親な、芝居見に行ってたんはこの米服や言うて聞かへんかったけど、その度は何としても米服の足には合わへんかったんや。そしたら若い衆らが、このぬか服にも履かしてみせよう言うて旅履かしてみたら、旅ぴったりとおたんや。そんなら 若旦那の嫁はこのぬか服や言うたけど母親な、いやこの子はお祭りには行かへん言うて聞かへんかった。そこで歌の読み比べをしてうまい方に決めよういうことになった。お盆の上に皿、皿の上に詩を持って塩に松葉刺して歌に読むことになった。まず米服から、ゆんべなこいた猫のクソ、水気だった毛羽だった、今朝こいた猫のクソ、息ほやほやって汚い歌読んだ。続いてぬか服が、ボンサラやサラサラ山に雪降りて、雪をねとして育つ松かなと、綺麗なええ歌読んだ。そこでやっぱりぬか服が若旦那の嫁や言うて決まったんやって。ぬか服な、宝の小袋から綺麗花嫁衣装出して、綺麗に着飾って、おかごに乗ってぎっしぎっしと若旦那のとこお嫁入りしたんやって。息がポーンと裂けた。
先生、これはまさにあのシンデレラのお話と一緒ですね。そうです、
一緒ですね、日本版ね、
はい、
不思議なんですよね、ああいう話がほとんど世界中にあるんです、シンデレラの話は。
初めて聞いたお話だったんですけど、
そうですか、はい、日本では広く分布してますよ。
あ、そうですか、うんうん、
不思議なことだけどね、
はい、うん、では先生もう一ついきましょうか、
うん、もう一つね、はい、今度はね、あの神奈川県の相模の方の研究会で語ってらっしゃる小林真紀さんの貧乏神の土産という話です。
はい、貧乏神の土産。昔あるところに貧乏なおじいとおばあがあった。ある年の大晦日の晩、飯を炊く米もないので、おじいとおばあは、しょうがない、今夜は火でもうんと起こしてよく当たって寝よう、と言った。そしていろりに炭を半俵もくべ、火をどかどかと起こして二人してよく当たっていた。そこへ急に血早を羽織り、烏帽子をかぶった男がどこからともなくおじいの前へどっすんと落ちてきた。おじいとおばあはびっくりして、おお、なんでありますか、と言うと、その男は、俺はこの家の貧乏神だ。前から出て行こう出て行こうと思っていたが、帯を焚いたらいっぺん当たって行こうと思って待っていた。今夜は珍しく帯のようだからよく当たっていこう、と言った。おじいとおばあは、おお、なんと貧乏神でありますか。そんじゃ、なんぼでもよく当たっておいきなさい。そうして二度とこの家には来ないようにしておくんなさい、と言った。そして貧乏神をおじいとおばあの間に入れて、よく火に当ててやった。貧乏神が出て行こうとしても、おじいは、もう少し、もう少し、よく当たっていけ、と袖を引いてなかなか離さなかった。貧乏神も引き止められていつまでも当たっていた。やがて元旦の夜明けの頃になると、貧乏神は慌てて出かけようとした。おじいは、そんじゃあ途中まで俺が送っていこう、と貧乏神の後をついていった。しばらく行くと貧乏神が、もういいから帰れ帰れと 何度も言ったが、おじいはもう少し、もう少しと言って、とうとう河原まで送っていった。貧乏神は、さあここから帰れ、せっかく送ってくれたのに何もやるものはないが、せめてこの石を漬物石にしていいから商店行け、と河原に転がっていた石を一つくれた。おじいは、小道具もなけりゃ俺はそんな石はいらん、と断った。小道具がなけりゃ手でしょっていけ、俺がしょわせてやるから、背中をこっちに向けろ、途中で捨てるじゃないぞ、と言って、おじいの背中にその石を乗せてくれた。おじいは、河原のただの石なんて重いだけでバカバカしいと思ったけれど、貧乏神があんまり勧めるので家までしょって帰った。おばあはそれを見て、正月そうそう、じいさんは何をしょってきたのかね、と聞いた。じいさんは、ああ、重い石を一つしょってきた、ああ、重い重い、と上がり花へずしんと下ろした。するとその石がちゃかんと光った。それをよく見ると、なんとそれは大きな金の玉だった。おじいとおばあは大喜びをして、それから後は長者になって二人して楽に暮らしたということだ。それもそれっきり。
貧乏神様のお土産すごいですね。
すごいでしょ。
はい、
貧乏神って日本の昔話はとても人気があってね、
はい、
いろんな形の貧乏神がいるんですよ。面白いよ。
私ですね、娘に昔話を聞かせるときに、うん、絵に注目するように読むんですけど、うんうん、本当に絵がなくても、うん、わかりますね。
そう、見えるでしょ、大体ね。それがいいところよね。
そうですね、う
ん、で僕たちの文章祭話って言うんだけどね、はい、するときにそういうふうになるべく聞いてる人が絵に見えるように、
はい、
という文章を考えてるのね。これだから、まあ、大体見えるね。
そうですね、うん、楽しかったです、うん、今日は今年の5月に開催された柳田国王館で語られた昔話をご紹介しました。今回もいろいろな話があって楽しかったです。
面白いね。
はい、うん。やはり話す人によっていろんな表情があっ
ていいですね。そうだね。そうですね。
はい、では小澤先生、来週もあの、うん、もう少しお話を聞きたいんですが、そうです
ね、はい、続けて聞いてもらいたいと思います。
はい、はいはい、お願いします。うん、小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。